女二人映画の話。
さあ始まりました、女二人映画の話第63回。三田村千春です。
宇宙真央です。この番組ではシンガーソングライターの私たち女二人が映画についての話に語っていきます。映画好きなあなたやこれから好きならあなたも一緒に楽しくおしゃべりしましょう。
だいぶ夏っぽいですね。
ね、
最近、
うん、ムシムシしてきましたね、ちょっと。だいぶ
できるだけ外に出ないようにしてます。
お、本当ですか。それはなぜでしょうか。
はい、暑いからです
。まあね、それが一番いいですよね。いや、一番いいのかな、うん、どうなんでしょう。多少は外に出た方がいいみたいな。
どうなんですかね。
本当にほら、朝一に太陽の光を浴びた方がいいとかいう話もあるじゃないですか。
あ、窓越しには浴びますよ、多少。
中から浴びる。
そうそうそうそう、うんうん、なんか私自身は、
はい、
その日差しは嫌だけど、うん、日差し見るとやっぱりもったいないって思っちゃうから、
あの、
布団を干したり、
あ、
枕を干したり、洗濯をしたり、
うん、
何かそれを使わねばっていうのは思います。
はいはいはい、確かに、
うん、だから結構布団を干したりしてますね。
お、いいですね。
はい、
やっぱ、ね、布団を干すっていうだけで すごく健全な生活になった気分がしますよね。
あ、そうですか。
うん、する。
布団干してる？
布団はね、あの、半年に1回ぐらい、うん、
マジか。干してください。せっかくの、
ね、
うん、太陽があるので、うん、
そう、その太陽の力を使わねばっていう気持ちにはなります、うん、私も
ね、
うん、
使っていこう。
使っていきましょう。ま
あ、私は浴びてないけれども。いや、でも本当それぐらいね、うん、外に出てないぐらい、
うん、
ずっともう書き物してて今。
お、
まあ、まだまだ。
はいはい。
あの、パンフレットをね、
うん、
相変わらず作ってるんですけど。
え、すごい。結構じゃあたっぷりと読む量がある感じですか。
もうすごい、多分40ページぐらいは
すごいですね。
あると思います。
え、その内容とかってもう結構言ってたりするんですか。
うん、ね、前回の時と、
うん、
まあ、そんなにな、まあ、新しく入れることとか写真増えたりとかはあるんですけど、うん、
はいはい、
その前回の時は、前のアルバムの時は、
うん、
セルフライナーノーツとか、うん、対談、
はいはい、
ですね、制作に関わってくれた人たち、うん、対談3本や
って。あ、3本もすごいですね。すでに
インタビュー、ライターさんにインタビューしてもらったやつ、
はいはい、
まあ、それは自分で書いてないんだけど、
はいはい、
とかもあるし、いろいろね、
うん、
そういうのもやってます。
あ、じゃあ今回はそれよりさらにパワーアップって感じですか。
そうですね、あの、お客様アンケートっていうのを取ってて、
はいはいはいはい、ツイッターでやってましたね。
そうそう、うん、ファンの方にアンケート取って、うん、それも集計して載せようとか、うん、まだそれは集計してないんだけど、
うん、
あの、間に合うのでぜひ参加してください、
うん、あ、いいですね、参加式パンフレット。
そうそうそう、
うん、
でもその対談記事っていうのが、
はい、
前の時はライターの友人がいて、うん、大学の友達で、
ほうほうほうほう、
その子にね、手伝ってもらったんですよ。
あ、
手伝ってっていうか書いてもらったんですよ、書き起こしから、
はいはいはい、まとめてもらって、
まとめてもらうまで、
うん、
で今回はちょっとやってみようと思って。
あ、自分で、
うん、
いや、すごえ、ってことは
書き起こしだけ、
うんうん、その喋って出る場にも2人しかいないってことですか、
う
ん、そのライターさんがいてとかじゃなくて、
カメラマンさんは入ってもらって写真は 撮りながらなんだけど、あの、書き起こしだけ外部に頼んで、
うん、
で文章を整えていくのはちょっと自分でやってみようと思って、初めてやってみてます、
うん、
それが結構時間かかってますね。
おお、いや、それ確かに、
うん、やっぱり話し言葉と書き言葉って違うし、
そうですね、
そう、話してると順序がこう、文章の順序がおかしくなってたりとか、うんうんうんうん、同じことを何度も言ってたりとか、
うん、
意味が伝わらなかったりとかあるから、うんうん、そういうのを全部整えたり、
うん、
削ったり、
うん、
書き加えたり、
はいはい、
はい、なんかね、そういうのやって、でもすごい勉強になる、やったことない、そうい
う
ことをやるのって。
へえ、
そう、でももともと文章を書くのは、
はいはい、
好きだから、
うんうん、
肩が凝るとか、
うん、
疲れる、体が疲れるとかはあるけど、
うん、
めちゃくちゃ苦になってるっていう感じでもないんだよね。
うん、あ、じゃあなんか程よい、なんて言うんだろう、新しいことにチャレンジしてる疲れって感じですかね、うん、
そうそうそう、
うんうん、
そうなんですよ、だから今回のパンフレットもさ、
うん、
キャストのインタビューとかあるじゃないですか、
はいはい、
結構たくさん、
はいはい、映画とかだとね、
そういうのも、
うん、
そうそう、今回の茜色もそうだけど、うんうん、インタビューだから聞き手が いて、
うん、
話を引き出してそれを文章に落とし込む
ん
だけど、
うんうん、
それって同じことだなと思って、
うん、
なんかこういうパンフレットを読む時も、うん、
あ、視点が変わりますね、
うん、そうそう変わるんだよね、
うん、
どうですか、
はい、
母ちゃんは文章を書くのとかどうですか。
あ、私もなんかね書きたいなって思ってて、うん、文章を書く、まあ、なんかブログでなんかやりたいな、その文章を売るノートみたいなことなんですけど、
うんうん、
まあ、そういうのを やりたいなとかって最近思ったりしてますね。
どういうこと書くんですか。
なんですかね、まあでもなんかこの、うん、なんだろう、野放しで喋ったこととか、
うん、
後から思い出してて、あー、あれ言いたかったなとか、これ追加で思ったなとかっていうことってあるじゃないですか。だからそれの話、うん、裏の話でやってるんですけど、なんかそれでもなおこぼれるものとかあるから、うん、なんかそういうのをまとめたいなとか思ったりして、うん、
あ、頭の中を整理しながらね。
そうそうそう、そうですね。だからなんかやっぱ SNS だと告知中心になっていくので、
うんう
ん
うん、いや、そうなんだよね。なんかね、
そうじゃない思いをまとめた文章みたいなのを、
うん、
書きたいなって思ってはいますが、
うん、
どういう形がいいのかなってぼんやり考えてます、ね、
でもノートはいいんじゃないですか、
うん、ね、そう、ノートみたいなので、ね、ただなんかノートっていろいろとその記事で炎上することが多いじゃないですか。
なんかそうだっけ。
そうなんですよ、最近ちょこちょこそういう話題を見てて、でなんかその対応とかが、うん、なんかちょっと不安だなって思うことがあって、まあ、その我々みたいに音声だけアップして、うん、でなんかま片隅でやってる感じなので全然そのいいんですけど、うん、なんていうのかな、なんかその姿勢としてノートは大丈夫なんだろうかって思うことがちょっと最近増えてきて、だからなんかそういうところでなんか文章をちゃんと残して自分の気持ちをちゃんと残すんだったら、なんかあのもうちょっとないかな、他に自分に合うところがっていうのをちょっと考えたりしてて、
うんうんうん、
なんかもうちょっとフィットした裏の話はあの形でいいと思うんですけど、なんか文章を書いて残すんだったらもうちょっとフィットした場所ないかなっていうのはちょっと考えたりしてて、でもこれからいろいろ出てくるんじゃないかなと思ってもうちょっと 見守ってます、
はいはい、
今っていうとこですかね。
うん、でも早く始めた方がいいっていうか、そのやっぱ今思ってることって、
うん、ね、そうなんですよね、
今しかないからね。
そうそうそう、うん、
なんか本当に一行日記とかもさ、うん、なかなか続かないけど、
確かに
一行ですら、
うんうん、
やっぱ書いとくと、
うん、
ね、
ね、
1年とか経った後に、
うん、
あ、この時こう思ってたとか、これしてたとか、
うんうんうん、
ここに行ったとか、
うん、
誰々と会っただけでも思い出すよなと思って、
はいはい、そうですよね。そうだから意外と結構人間ってね忘れてるから、
めちゃ忘れる
読んでみると、うん、あ、こんなこともあったな、そういやみたいな、絶対忘れるわけないと思ってたのに忘れてたみたいなことって結構ありますよね。
そうなんですよ、うん、だからとりあえず文字で書いといて、
うん、
紙に書いといて、
はいはい、
あのワードとかに書いといて、
うんうん、はいはい、
おいおい上げていくでもいいんじゃない。
あ、そうですね。で今のところその、うん、まあ、自分の個人的な日記はつけてるんですけど、
あ、へえ、すごい。
日記というか、まあ、その日々思ったことを空いた時間にちょっと書くみたいなことはしたりするんですけど、それをなんて言うんだろう、うんうん、人に見せるフォーマットにしてっていうのは、まあ、体力もいるし、
うん、
なんかどういうなんて言うんだろう、軸が決まらないとむずい。歌を一曲書くのと同じ気分というか、起承転結が自分の中で見えてないとなーとか思い始めると、なかなかね、
うんうんうんうん、
自分でただ日記を書くのとはちょっと違うんだよなとか思ったり してますけど、文章ってだから結構意外とその本業じゃないからって言って、うん、なんとなくはできそうでできないですよね。
あ、私も一応ノート持ってる、
うん、はいはいはい、あ、書いてますよね、はいはいはい、
でも全然書けてないから、
うんうん、 定期的にやるっていうのは結構ね、
うん、大変ですよね。でも本当に決めないとできないと思う、うん、
あ
もうこうやって野放しもさ、ね、
うん、
そう毎週一本必ずやるって、ね、これが不定期だったら多分続いてないと思うんだよね、
うんうんうんうん、準備ができたらやろうみたいなのね絶対できないですからね。そうそうそうそう、一生
できない怠惰な生き物だから。
そうそうそうそう、
人って
そうなんですよ。
まあ、文章は書くっていうのはね、
うん、で, でもだから書く前に結構読むっていうのを先にやりたいなって最近は思ってますね、うんうん、そのやっぱこうやって喋日常的に喋る仕事が多かったりするとなんかこうやっぱ言葉が出てこないなって思う時って全然本読んでない時期だったりとか、なんか自分の中に全然言葉が入ってきてない時とかはやっぱアウトプットも全然なくて、なんか書いたり言ったりしててもなんか面白くないこと言ってんなって自分で思いながらとかあるから、なんかこうやっぱインプットも同時にねしていかないとなとか思って、時間が足りねっていう感じですよね。
そうですね、まあ、この野放しもなんなら書き起こしとかねあったらいいなと思いつつ、うん
ね、
っていう話はずっとしてるけ ど,
ずっとしてるけど
なかなかね。
いやこれをまとめるのは大変ですよ。
1時間半ぐらい喋ってるから毎回。
いや本当そうそうそう、
だから誰かね、
うん、
ボランティアでやってもいいよっていう人が、
うん、
もしいたら、そういう変な人がもしいたら、ね、連絡ください、うん、ということで、
はい、そんな感じですかね。
そんな感じですかね、うん、
はい。
毎週一つの作品を取り上げて語っていきます。今週の作品は石井裕也監督、茜色に焼かれる。
女が二
人
集まれば映画の
話で
日が暮れる。
ダラダラ
ズルズル
ゆるゆると、今日も平和な木曜日、今日も平和な木曜日。
小野真知子の4年ぶりとなる単独主演映画で、船を編むの石井裕也監督による人間ドラマ。7年前理不尽な交通事故で夫を亡くした母と子、母の田中涼子はかつて演劇に傾倒していたことがあり芝居が得意だった。一人で中学生の息子純平を育て、夫への賠償金は受け取らず施設に入院している義父の面倒も見ている。コロナ禍により経営していたカフェが破綻し、花屋のバイトと夜の仕事の掛け持ちでも家計は苦しく、そのせいで息子はいじめに遭っている。そんな彼女たちが最後まで絶対に手放さないものがあった。社会的弱者として世の中の歪みに翻弄されながらも信念を貫き、たくましく生きる母の良子を小野が体現、息子の純平役をミックスの和田伊織が演じるほか、片山由紀、小田切城、永瀬正敏らが顔を揃える。2021年制作、日本。
いやーこれ、
うん、
まーちゃんも思わずつぶやいてましたけど、
つぶやいた。いやなんか気が重いっす、うん、今日これをどうやって
ずっとじゃあオープニングトークするっていうねのもありですけど
本題に入らない
ね。いやしんどかったよね。
しんどかったですよね、
ずっと。
本当だからなんかしんどいとかいい映画だったとか言うのもはばかられるような気持ちになってきてしまい、
うん、
なんかどういったものかなっていう感じでしたよね、
うん、すごかったですね。とにかく、
うん、
じゃあそんなところも推しポイントで話していきましょう、うん、女二人の推しポイント、
はい、
この映画の推しポイントをお互いにプレゼンしようというコーナーです。
はい、メールはいいですか。
あ、間違えた
ちょっと前のめりになってしまいましたね、
は
い、
そうですね、
はい、
はい、じゃあこの作品についてのメール紹介していきましょう。
はい、ピロシキさんいただいてます。ありがとうございます。
今日ね、
ピロシキさんいつもね長くたっぷり書いてくれるんですけど、今日はね、
うん、
すっきりとしたメールをいただいておりますね。
はい、
はい、茜色に焼かれるの感想です。来ました、自分にとって2021年多分ナンバーワン映画っていうか生涯ベストにもランクインしちゃいます。この刺さりまくる感じは系統は全く違いますけど、ハチドリ以来の衝撃です。作品としては力みすぎで請求が定まらないみたいなカーションもあったりして、減点方式で採点したら持ち点がなくなっちゃうくらいかもしれません。そしてそれはそのまま主人公の涼子の姿にもシンクロしているんですが、そこも含めて最高の映画でした。よくまとまっていて完成度の高い作品は数々あります。だけど今の自分にとっては涼子の前では全てが無力だって言いたくなるようなそんな作品でした、ということで、うん、はい、いただきました。
いやー、
うん、
そうだよね。だからこう私たちと同じく、
うん、
どう言葉にしていいのかっていう感じだよね、うん、きっと、
ね、
衝撃の中にまだいるみたいな、
うん、そうそうそうそうそう、
うん、
でもまあナンバーワン映画っていうね、今年ナンバーワン映画っていうのはうなずけますね、
うん、
その辺もね、
うんうんうん、
はい、そしてもう一つ紹介します。野放しネームキッチン鍋さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
いつも楽しく聞かせていただいています。冒頭のお二人のおしゃべりはミュージシャンという立ち位置からのコロナ世相評論にもなっていると感じます。コロナ蔓延とほぼ同時期にスタートしたこの番組を何年か後に聞き返したら、この頃はこうだったよなとか思うんでしょうね。あ、確かにこの番組が日記的な感じになってるかもしれない
ですね、うん、そうだね、
我々のね、
計らずも、
うん、ね、
なんかその時どう思ってたとかが、うん、リアルな気持ちが
毎週ね、
うん、うん、あ、確かにこれ残しとこう、
ね、そうですね、
うん、
さて茜色に焼かれるはまさにリアルコロナ世界の映画です。涼子と K はそれぞれに過去を背負い、コロナ禍の下でさらに大変な状況に追い込まれていきます。それなのにお互い支え合おうとする姿に胸が熱くなりました。何かでお金を使うたびに飲み代5000円とかテロップが入るのがハラハラさせます。後半涼子が切れるところは本当はもっと別な誰かにも怒りを向けているんだろうなと YouTube にアップされている小野真知子さんの涙の舞台挨拶を見て後から思いました。映画が終わって館内が明るくなりマスクをかけ直した時に映画の中のコロナの世界が現実の世界でも続いていることに気づき、なんか切ないような不思議な気持ちになりましたといただきました。
うーん確かにあの舞台挨拶の映像私も見てたんですけど、うんうん、見たんですけど、
見ました、
小野真知子さんの魂の入れようが伝わってくる、うんうん、やつでした
ね映画見た後にあれ見たんですけど、うん、なんかつながってるみたいで泣きますよねこっちも、
うん
うん、はい、という感じでいただきました。
はい、
はいはい、
ありがとうございます。
はい、
じゃあ行きましょう。
はい、
女二人の推しポイント、この映画の推しポイントをお互いにプレゼンしようというコーナーです。まーちゃん、
うん、
な、
はい、
はい、
じゃあ行きますね。宇宙魔王的推しポイントその1、まだどう表現していいかわからないですけれども、この感情を一番近い言葉で表現するなら怒りだと思いました。なんかね、怒りで震えながら帰ったって感じでしたね、映画館から。多分それが一番近いかなと思うんですけど、
うん、
その映画の中でその小野真知子が演じる涼子が向き合ってる現実っていうのは、うん、もう本当に過酷で、でなおかつその涼子と、風俗店で一緒に働いているケイちゃんっていう女の子もう本当に厳しい現実があるわけですね、その二人には、うん、でなんかそれを見てて、なんかその中で二人がこうそんなに辛いならもう生きてて何の価値があるのっていうふうに、まあ、永瀬正敏も言うし、映画の中でも言うし、うん、本人たちも問い続けるんだけど、それでも、まあ、生きていこうとするっていう、そういう映画なんですが、最後まで見てても結局そのなんだろう、彼女たちをその理不尽な状況に追いやったもの、それが何かっていうのは見る人によって違うかもしれないけど、なんかそのものが責任誰も取って、ね、ないじゃんと思って、なんかとにかくこの子たちをこれだけひどい目に遭わせてるんだったら責任取れよって思って、で、
うんうん、
それは世の中、私たち見てるこっちが感動したって思うんだったら責任取んなきゃいけないよって思ったし、あとは監督、監督にもなんかその私の中の怒りが向いて、うん、こんなキャラクターを生み出してしまってこんなに素晴らしい映画を作っちゃったんだから、うん、この小野真知子とケイちゃんの後ろ側にいるたくさんのこの世の中ので弱い立場に立たされてる人たちに対して責任取ろうぜっていうのをなんか監督にも思ったし、うん、私も自分に思ったし、あとは映画館で、まあ、泣いてる人本当たくさんいたんで、今ここで感動してる人たちはこの感動を消費するだけではなく、その先にこの映画は、じゃあ私はこの映画の中にどこにいるだろうって思うことができるかどうかっていうのは、なんかそこはやろうっていう、なんか私の中で一人ですごい怒りに震えるっていうか、
うん、
なんかそういう気分になって映画館を後にしたぐらい、もうこの映画の中の小野真知子と、まあ、そのケイちゃんもそうだけどのキャラクターのなんつうのかな、存在感っていうか本当に生きてるって感じがして、
うん、
無視できないなっていうのをすごく感じたし、もうとにかくひどい目に遭わされるので、こんなにひどい目に遭わすにはやっぱり何かそれ、その意味がないといけないから、その意味を私たち見た人が受け取らなきゃいけないなってすごく思いましたね、
うん、
ここまでの目に合うっていう
ね、
うん、なんか本当に、
本当にね、
そこまでするのはなんでって思うけど、実際にいるんですよ、うん、そういう人って、やっぱり、
うんうんう
ん、なんでこのこんなに弱い人のところの弱い人の背中にばっかり物乗せるんだろうっていう、世の中の後ろめたい部分を全部そういう人に背負わせて、例えばそのシングルで子供を育ててる人だったりとか、あとは風俗で働いてる人だったりだとか、うん、っていう人に目隠ししたいもの全部こう押し付けて、いないですかね、
うん、
私たちっていうのをなんかちゃんと向き合って、この人たちの怒りは私たちに向いてるものなん、この人たちの怒りはこっちに向けてられてるものだから、あーなんかいい映画だったなーっつって終わらしちゃいけないなーっていうのを、
うーん
すごく思いました。
はい、
うん、
なんかもう私も見てる間中、うん、こう結構長い2時間半ぐらいあるけど、
そうですね、
ずっとこうなんかこううーって体に力を入れて、うん、怒りなのか、
うん、
不安なのか、
うんうん、
ずっとこう力が入ってる時間でした ね、
うん、ね、そう、なんかすごく体的にもすごく疲れた、そういう負荷がすごかった、
うん
うん、気持ちと体の、うん、
はい、
はい、
では三田村千春的推しポイントその1、この映画は石井裕也監督版シルスです。
うん、三田村さんの新曲ですね。
私のそうです、はいはい、新曲シルスという曲、うん、配信で5月19日にリリースしたんですけど、うん、それだなと思って、すごいおこがましいけど、
うんうん、
もうものすごい衝動の塊だなと思って、うん、とにかく映画自体が、うんうん、まあ、とにかくスピード感がすごいなと思って、
うん、
そう見てる時は、うん、きっとそのコロナ禍より前に何らかの映画を、こういう映画を作ろうっていう話があって、うん、そっていう中準備を進めてる中でコロナ禍になって、うん、脚本をガラッと変えてみたいなことをしたのかなって勝手に想像してたんですよ、うん
う
ん、
はいはい、
じゃないとあの算数が合わないぞという、
うん
うん、思ってたら、うん、パンフレット読んだら2020年、去年の6月に、うん、これはやらねばならないっていうふうに監督が思い立って、うんうん、そこから2週間ぐらいで脚本を書き各所に連絡をし、
はいはい、
撮りたいんだ、
うん、
で8月から9月に撮影をしたと、
うん、
なんかそんなスピード感で、
うん、
映画がこの映画ができてるって全く思わなかったんだけど、
うんうんうんうん、
だけどそうやって思って、
うん、
もう一回振り返ってみると、確かにそのスピード感、その映画の展開、映画自体の スピード感もすごいあったし、
はい、
その細かい部分のそのあらみたいなのって多分いっぱいあるんだけど、
うん、
なんかマスクしてるとことしてないとこの差がよくわかんないなとか、
うん
うんうん、なんかそういう例えばそういうこととか、
うんうん、
いっぱい他にもあると思うんだけど、だからそんなこと吹き飛ばすぐらいの衝動とスピード感が映画全体にあったので、
うんうんうん、
これは逆に2年3年と温めていたらできない
そうですね
ことなんじゃないかなって思いました、
うんうんうん、
でその衝動の元っていうのはそのコロナになって2020年2月後半からかな、
うん、
ぐらいからなって、その最初は本当にこう今もそうだけど得体が知れないものだから、うん、訳のわからない憶測が広まったりとか、
うん、
新しいルールができたけどなんかそれが理不尽なものだったり根拠がなかったり、うん、なんかそういうところにこうみんなどっかしら疑問を感じながらも、うん、でもなんとなく空気に逆らえなくて従うっていう、
うん、
でどんどんこうそういうのにたくさんできてきて縛られて身動きが取れなくなっていったと、
うん、
で特にやっぱり弱い立場の人とか、
うん、
生活が苦しい人にとってその縛りっていうのはもう致命的なものであるし、その映画業界をはじめそういうエンタメにいる人からしたら より、うん、そういうところにいる人 にとってもすごく理不尽な差別みたいなこととか、うんうん、理不尽な状況がある中で窮屈さ、
うん、
窮屈さをうわーって感じてる中でその衝動が生まれたんじゃないかなってすごく思った。なんかそれはすごく実感として同じ時代に生きているものとしてすごくわかるし、うん、なんかその同じ衝動をこういう風に作品にすごいスピード感で変えた監督をはじめ、ま、あの役者の皆さんもそうだし、
うんうん、
なんかみんなの衝動が詰まった映画だなと思いました、うん、
そうですね、確かにね、なんかそうですよね。いやだから今のこの、まあ、現状まだ私たちはその窮屈なルールの中で生きていかなきゃいけない部分があって、でそういう状況で見たからこれだけこうやっぱ入り込んじゃったっていうのもあると思うから、
うん、
作る側と見る側の状況が一致してる今、
うん、
みんなが共有してるこの感じっていうのをもうやっぱありますよね、エッセンスとして、
うんうんうんうん、そうですね、
うん、
パンフレットの中であるスタッフの方が、
うん、
変な言い方だけど間に合ったっていうふうに書いてて、そうまさに今もうねコロナが収束して、
うん、
開放感を味わっている状況で見るのとは全然違うから、
うん、
なんかやっぱり今だからこそだし、うん、そのまあ私のシルスっていう曲も、
うん、
今だからこそ聴いてほしいっていうのもあるし、
うん、
多分だけど、5年後10年後に振り返るあの時の気持ちとかをこう思い起こさせるものでもあるなと思って、
そうですね、
この映画も、
うん、
そうだなと思います、
うん、だからなんか何年か後にこの映画を見たり三田村さんの歌を聞いたりした時に全然違う聞こえ方はするだろうけど、うん、なんか感情は思い出せる気がしますよね、うんうん、あこの歌聞いてこういう気持ちになったんだそういえばみたいな、
うん、
っていうことはあの時こういうことがあったんだよなっていうのをなんかこうずるずると思い出させられるというかね。
まあ、私の歌もそうだし、
うん、
この映画もそうなんだけど、そう悪いのはコロナじゃないっていうか、そこはコロナが全ての元凶だよねっていうことではないから、
うん、そうですね、
そこの上にある社会の変なところっていうのは別にコロナ関係なくずっとあるもので、それがこう大きくいろんな人をみんなを苦しめたっていうだけであって、うんうん、だからそれ自体もはでコロナじゃない 時代にこのテーマの映画ができてもおかしくないですね、
うんうん、そうですね。だからなんかやっぱ どうしたいんだろうっていうとこですよね。この映画を見てとか作った後にどうしたいっていうことなのかな。例えば監督もそうだし自分もそうだし、どういうふうに変えていきたいだとか、うん、どういうふうであったらいいとか、どういうふうにしたかったとか、どういうふうにあるべきだって思ってるのかとか、なんかその先のことをより考えたくなったなと私は思いましたね。
なんか私はまだそこまでいけてないのかなとは思うかな、
うん、
多分監督は分かんないけど、
うん、
私はもうとにかく今のこの窮屈さとか理不尽とか、
うん、
もうその怒りのエネルギーのみかどうか分かんないけど、
うん、
そっから具体的にじゃあこれをしようとか、
うん、
こうすればいいとか、なんかその一歩手前な感じ、
うん、なんかそういう風に表現することさえもはばかられるっていう空気があるっていうことですよね。あの涼子が怒れないことだったりとか、うん、っていうところはなんか今マジで苦しいっていうことすらも言えないっていうか、じゃあお前どうしたいのって、うん、方法ならあるよみたいな感じで言われても、そういうことじゃないんだよ今とにかく苦しいんだよみたいな、
うん、
そういう気持ちをとにかく外に出すみたいなのが、
うん、
すらもはばかられてるんだろうなみんなと思って、
どっかで、あとはそのみんな大変だしみたいなのがあるから、でこれをこう表に出したところで何か好転、うん、状況が良くなるわけではないっていうのも分かってるし、諦めてるのが分かってるし、
うんうん、
飲み込んで、
うん、
まあ頑張りましょうっていう、
うんうん、
ことが一番の精一杯の処世術なのかな、
うんね、そうですね、自分を守るためにそういう反応になる
っていう、ね、いきなり怒鳴り散らしたからといって、
うん、
変な人がいるって警察呼ばれて、
うん、
っていうだけじゃない、
うんうん、
でもそうやってこう映画の中で小野町子が包丁を振り回してくれることによって、
うん、
なんかこう自分の代わりに怒りをこう発散させてくれてるっていう気持ちになる人もいるだろうし、
うん、そうですね、
うん、そういう人はいっぱいいると思うな、
うんうん、
はい、
はい、宇宙モテ教師ポイントその2、なんかイメージですけど多分すごい変な人たちが集まって作った映画なんだろうなと思いました。
変な人、
うん、変な人っていうとすごく、うん、なんていうのかな、普通とは何かみたいな話になっちゃうからそんなに深く考えないでほしいんですけど、うんなんていうのかな、まあインタビューがね一人一人にちゃんとこう作品どう捉えてるかみたいなインタビューが結構しっかりちゃんと載ってたので、
パンフレットに、
パンフレットにね、はい、うん、で読んだりしてるとなんかお互いにお互いのこと変だと思ってるっていうか、なんかお互いに例えばなんかその監督がそのケイちゃんをやった片山さんのことをすごくなんか変わってる人みたいな表現をしてて、
うんうん、
でも、まあ、なんか映画の中でもなんか喋り方とか面白いしなんか雰囲気が可愛らしくてなんか面白い感じの子だなと思ってたから、うん、あなんかそういうところもある子なんだってなんかちょっとより興味が湧くようなそういうインタビューだったんですが、なんか反対側にいるそのケイちゃん役をやった片山さんは監督のことをなんかこう、うん、なんか聞いた時にすごい変な目の色をしてたみたいなことを片山さんが言ってたんだと思うんだけど、
うん
うん、なんか言ってて、なんかお互いにお互いのことをなんかこう変な生き物だと思って撮影してるっていうか、だから監督もその小野町子さんのことを、まあ、すごいお芝居モンスターっていう表現をしてたりとか、なんかとにかく自分の理解を超えた相手と対峙してるっていう感覚を一人一人が相手に対して持っていて、でなんかそういう感覚でお芝居の世界にこう入り込んでるというか踏み込んでるっていう、なんかすごいもうこれもまた言葉を選ばずに言うとなんか常人の領域を超えてるというか、なんだろう、うん、そういうもうすごく本質的な部分を常に考えながらやってる人たちがお芝居っていう世界でなんか自分をさらけ出し始めたらどんなことになっちゃうんだろうっていうのがこの映画なんだなと思って、
う
このパンフレット読んでてもすごくなんかどういう空気感でスピード感というか、うん、準備する時間がすごく短かったっていうのもあると思うけど、なんか体当たりとにかくみんながなんかこう、うん、探りながらだけどとにかく全部出すみたいな気持ちでやってた感じがすごく伝わってきて、うんうん、インタビュー集を読みながらでも泣けるというね、
うん、うん、ね、
なんか感動しちゃいましたねこれ読んでても。人間ってやっぱ一人一人変な生き物のはずなんですよ。だから普通の顔してるけど、はいはい、絶対みんな変だから、
うん、
で変でいいじゃんっていうのをなんかこう変のままでいいんですけど、なんかなかなかそれをやっぱ認められないし、相手にそれを言うのもはばかられるし、君は私の理解できない人で変だから好きっていうのは全然成立するし、なんかそういう、うん、なんかもっと本質的なことを考えればそんなことはどうでもいいんだよっていう部分っていうのをなんかすごくそのレベルでやってる映画だなと思って、
うん
うん、なんかそこにすごい感動してしまいました。
このパンフレットに、
うん、
スタッフの人のコメントも全部、
うん、そうですね、
あ、まあ、全部じゃないかもしれないけど、
うん、
照明さん、美術さん、カメラさんとか載ってて、
うん
うん、でそれはなんでそれを載せたかっていうのも、
うん、
石井監督が書いてたりするんだけど、
はいはい、
でもすごい気持ちわかるなと思って、うん、多分全てのスタッフにとってこの映画ってめちゃくちゃ特別なものになったと思う、
うん、
やっぱりこういう時期に撮ったものだし、うん、その軒並み映画撮れないってなってた時に来た仕事で、
うん、
すごいスピード感で やんなきゃいけなくて、
うん、
でこの内容だし、やっぱりそれぞれがその、石井監督がこの映画に今をこう衝動を記したのと同じように、
うんうんうん、
それぞれのスタッフさんもこう文章でこう今の気持ちを記すっていうのはすごく意味があることだなと思いました。
そうですね、本当、うん、一人一人の人生って同じだけやっぱ重いから、なんかそういうことを改めて感じますよね、うん、こうみんなが並列に言葉を書いていると、
うんうん、うん、
なんか最近そのサッカーとかも見てても思うんですけど、
うんうんうん、
そのチームメイト一人一人、チームメンバー、そのいつも試合に出てる子だけじゃなくてサブの子たちもそうだし、なんか全員が一人一人に成長の過程があって、うん、一人一人に試合にかける思いがあって、うん、みたいなことを考えると、なんかね、うん、そういうのもすごい最近、まあ、選手の側から発信してる、なんて言うんだろう、ツールも増えてきたことでなんか感じるようになって、うん、なんかみんなが集まってなんか作るって熱っていうなんかより思っちゃいましたね。
あ、うん、ハロープロと一緒ですね。
あ、ハロープロもそうですね、きっとね、うん、アイドルもね、
だってセンターに立ってなくて全く歌割りももらってない子でも毎日いろんなことをしてて、
うんね、
いろんな変化があって、
うんうん、
熱いですよ。
熱いですね、
うんうん、じゃあ三田村千春的推しポイントその2、けいちゃん役片山由紀さんに、三田村式助演女優賞を差し上げます。
お、
いや、すごい素晴らしかったなと思って、もちろん、
うん、
そう、もちろん小野真知子さんはもうすごいんだけど、もうものすごいんだけど、
うん、
やっぱその他の役者さんの中ではやっぱ片山由紀さん一番なんか生々しく心に刻まれたなという感じがします、うん、風俗嬢なわけですけど、
はい、
まあ、最初は全然感情移入できないんですよ、うん、彼女に全然素性も分かんないし、
うん、
風俗で働いてるっていうところでちょっと距離も感じるし、
うん、
こう若い女のチャラそうチャラいんだろうなとか、
うん、
なんか何も考えずにこう生きているんだろうなみたいな、
うんうん、
そういう先入観ですよね、
うん、
で見てて虫が異常にダメだったり、
うん、
何この子みたいな感じなんだけど、こうだんだんその涼子と仲良くなってきて、いろんなことを話すようになっていって、うん、心を許すようになっていく中で、過去を知るですよね、もう過酷な過去、
うん、
まあ、糖尿病も患っていて毎日インスリンを打たなきゃいけないとか、うん、幼い頃親に虐待を受けていたとか、
うんうん、
凄まじい過去、うん、そして現在進行形で 起きている大変な事実、うん、なんかそういうの知るうちにどんどん感情移入して いって、うん、もうさっきまおちゃんも言ってたけど、なんでこの子にこんな、
うん、
この子にばっかりこんな悪いことが起こるのかって本当に思わせる、
うん、
なんか演技だったなと思います、
うん、
あの不器用そうな話し方、
うんうん、
不器用そうな表情、
うん、
なんかあこういう子いるなっていうのも思うし、
うん、
どれくらいそれが素の片山さんなのかわからないけれども、うん、こういう子たちが本当にたくさんいるんだなと思うと、
うんうん、
しんどい
って
なりました。
うん、なんかだからなんだっけ、涼子、小野町子の、
うんうん、
まあ、死んだ旦那の昔一緒にバンド組んでたメンバーみたいなのとお酒を飲むシーンがあって、うん、でそこで
命日にね、
あ、そう、命日に集まってっていうシーンで、うん、いやでも涼子ちゃんお金大変でしょなんだかんだでみたいな感じで、
うん、
まあ、言うやつがいて、でもまあ女の人はいいよね、うん、最終的に体売れるからね、男は無理だもんっていうセリフがあって、うん、でもまあそれって死ぬほどこの世で聞かされてる言葉だと思うんですけど、うん、なんかそういうことを言ったり思ってる人がこの映画を見てそれでもなおそう思いますかねっていうのを、まあ、そこでもまた怒りポイントスイッチが押されてしまったんだけど、
うん、
なんかこの映画を見てまだそういうことが言えるかって思っちゃうぐらい、もうその彼女たちがやってることっていうのはもう生きるためのことっていうか、なんかそのために選択 していることっていうのが、まあ、よりしんどいというか、
うん、
っていう、うん、ところがまたそのケイちゃんっていうキャラクターがなんていうのかな、ひょうひょうとしてって、
うん、
まさかこの子がっていう雰囲気があるから、
うん、
なんかそういうところでもよりなんか人には見えないところで抱えてる人っていっぱいいるんだよなっていうのをすごい思いますよね、うん、
で最後にさ、ワンシーンだけ父親が出てくるんだよね、
うん、そうそうそうそう、
あそこでさ、
うん、
こっちとしてはさ、うん、うわこいつがってい
う
目で見るっていうところも、
うん、
その全然普通のこと言ってんだけど、
うん、そうなんだよ、
なんかそれももうなんかず、うん、意地悪っていうか、なんか
そう、石井監督意地悪っていうね、
うん、
そこはすごいですよね、そこを入れてくる
ね
強いですよね、あの部分はね、うん、いやそこまでするみたいなことが次々と起こるから、
うん、あの息子の純平の、
う
ん、
あ、そうそうそう、う
ん、同級生もほんと発倒してやりたかったわ、
う
ん、
そうそうそう
あいつら本当に
ね、うん、あいつらに関してもそこまで、それもやっちゃうかっていう、
うん、もうボコボコにするシーン欲しかったわ、
うん、ね、そうそうそうそうなんですよ、うん、だからなんか
でもそうじゃないんだよね多分ね、実際も
う、うん、そうなんですよ、だからそう、うん、なんかこっちに向けら投げられてきた石を投げてきた相手に投げ返すことって日常生活結構難しくて、
うん、
やっぱ投げるにしてもトンチンカンの方向に投げてしまったり思いもよらぬ人に当たってしまったりとかっていうことはまああるんだよなと思って、なんかそこがすごくストレスでしたよね、あの映画も、
うん、
いやそうなんだよっていう、その怒りの方向そっちにちゃんと向けられないんだよなっていうのが、この人が罰を受ければいいのにっていう人は受けないしっていうのが、
そうそうそうそう、
本当に社会そのものというか、ケイちゃんよかったですね、
よかった、
うん、
女二人映画の話、
監督への指針、この番組を通して女二人から監督への超勝手なメッセージかっこ指針を送ろうというコーナーを今日はやります。いやーいっぱいあるな、いっぱいあるなっていつも言ってるけど、
まあでも私は最初に推しポイントでも言った通り、うん、なんか言葉を選ばずに、言葉を選んでませんけれども一つも、
うんうんうん、
これも言うならば監督責任取ってよっていう感じですね、はい、この2人の、この2人 だったり、もう息子の純平だったり、弱い立場にある人たちがこの後ろにたくさんいるということを晒してしまったというか、すごくいいことなんだけど、それはなんかそこに監督ありがとうを超えてもっと向き合ってくれよっていう感じ、
うんうんうん、
なんかそこによりさらに負荷をかけるのは悪いですけれども、取ってくれたんだったら分かるよねっていうのが私としての監督へのメッセージですかね、
うんうん
うん、
でもなんかその監督とか見てる、うん、かまあ、監督もその弱者の方じゃないとは限らないというか、
うん、
あのコロナ禍における弱者、虐げられ、うん、悪者にされた業界だから、
うんうんうん、
そっちの側としての怒りもあるんじゃないかなと思う
な、うん、でしょうね。なんか多分そっちだと思うんですよね、うん、その自分をそっちに乗せてるんだと思うんですよね、
う
ん、
そうそうそう、
うん、っていうのは思って、だからなんか多分そこなんて言うんだろう、私が言った意図の方ではないと思ったからなおっていうか、一緒のフィールドにいるっていう風に思ってるかもしれないけど、私も含めだけど、うん、なんていうのかな、それでもなお自分で救える人はいるはずだから、一人一人がそういう風に思ってって私は思ったという補足をすると、もちろんそう、一人一人がコロナの影響を受けてないわけがなくて、その被害者の側でもあるし弱者の側でもあるんだけど、誰もがねそういう要素を持ってるんだけれども、うん、その上で何ができるか、気づいちゃった側の人たちが、気づかないふりを永遠にしてる人もいるんだけど、気づいちゃった側の人間たちがじゃあ何を次するべきかっていう、なんかそういう責任は、うん、があるなっていうのを私は感じたので、監督を道連れにしたいっていう感じです
ね、うんうんうん、
はい、
私は、うん、田中涼子は、
うん、
石井監督のお母さんですよねっていう確認。
あ、確かにそうですよね、う
ん、
きっとね、
まあ、パンフレットにもねいろんな人がそういう風に触れてたけど、
うん、
若くして亡くなった石井監督のお母さんをやっぱ重ねてるんだろうなと、うんうん、まあ、実際は違くても、うん、その理想の母親像みたいなところもあるだろうし、
うんうん、
で自分息子の純平くんには自分を重ねたりとかるって思うと、よりそのなんかさっき言った衝動っていうところにより乗っかるものがあるなと思っております、
うんうんうん、やっぱ母の映画であるっていうところで着地してったなっていう印象はありましたね、うん、なんかいろんなことが起きたけど、
うん、
いろんなことをなんかこう強い母っていうのでなんかこう終わってったっていうか、
うん、
なんかあ母の話だったんだこれって、なんかそこまでがいろいろありすぎてあこれお母さんの話だったのかっていうのをなんかこう最後になんかこうたどり着いたっていうか、
ね、
うん、
でもなんかこうお母さん小野町子から息子に対して、うん、その例えば、うん、すごく弱いところをさらけ出したりとか、うん、愛してるよって言ったりとか、うん、一番大事だよとか、
うん、
そういうセリフってないじゃん、行動で見せてるっていうか、
うん、
その感じもなんかあでも実際そうだよなと思って、
うん、
直接的な表現とかもしないし、うんうん、まあ大丈夫じゃなくても大丈夫って言うし、
うん
うん、すごく強いお母さん像っていうのがすごく見えました
ね、
うん、監督の、
うん、いやでも本当なんかお母さんって強いなってなんか30超えて結婚もしてないですけども、うん、自分の母親を見てるとなんつうんだろう、だんだん見えてくるとこはありますよね。きっとなんか石井監督もその時を経て、まあ、その早くに亡くされてるっていうことなんで、うん、なんだろう、いろいろな思いが上乗せされてってるとこはすごい多いと思うんですけど、
うんうん、
なんか年を取ると分かることもありますよね、自分の親に関して。
そうですね、うん、一人のなんか人間として見た時にとかね、
うんうん、そうそうそう、
女性として見た時にとか、
うん、そう、まあ、でもなんかなんて言うんだろうな、そのお母さんってものを神格化しすぎる表現っていうのも私個人としてあんまり好きじゃないから、なんだろう、うん、その強い母が美しいみたいな映画だとちょっときついなっていうところはあるんですけど、うんうんうんうん、あったんですけど、まあでも小野町子が良かったからちょっともうそれ以上の言葉がないというか、小野町子の演じる母像が強すぎたというか、かっこよすぎたっていう、だって
全部が全部息子のためにやってることだけじゃないから、
うん、そうなんですよね、
もちろん息子との生活を守るためだけど、うん、でも自分が好きに、
うん、
途中ねちょっと惚れる人も出てくるし、
うんうんうん、
そこは別に自分の感情の話だし、
そうですね、
その理不尽に解雇されるとかも、うん、直接的に息子のためっていうことで動いてるわけではなく、
うんうん、
そこに対する単純な理不尽に怒ってるっていうことだもんね、
うん、ね、なんだろう、自分のことでは怒らないのにその息子のことでは怒れるっていう、うん、あの感じとかもなんだかすごくよくわかるというか、みんなそうなんだよねっていう感じがすごい、
うんうん、
共感した人もいるんじゃないかなと思いましたね、うんうん、
あの学校の先生もすごい嫌なやつだったね、
うん、ね、なんか
あんな分かりやすく
未熟な上にそれに対処しきれない人っていう、なんか、ね、
本当は会いたくなかったんですよねとか言って、そんなこと言うみたいな、
一瞬終わって可愛いなと思っちゃいましたけど、ね、正直だなっていう、
そうそうそうい
やそうなんだよな、なんか嫌なやついっぱいいんだよな、あの映画の中でもう本当に
うん、まあそれがちょっとねステレオタイプだなっていうのもあるけど、うん、でもなんかそういうのも、
うん、実際あることですからね、なんか、うんうん、そういうものって、
いや言い方違くてもね、
そうそうそう、言い方違くても同じようなことって、なんかまだこんなこと言う人いるんだみたいなやついっぱいいるし、うん、
はい、すごかったですね、
すごかったです、もう感情がぐちゃぐちゃになりますね、
ザ・小野町子の、
いや本当
映画見たなっていう感じでしたけど、
そう、なんかまず第一にそれを言わなきゃいけなかった、うん、私たちは、
あ、そうですね、
なんかまあ当然のこととして通り過ぎてるけどやっぱ小野町子の映画ですよね、これは
すごい、
うん、すごかった本当に、
うん
うん、
今夜朝まで映画もいいよね、二人の話、女二人映画の話。
これは見るべきですね、
見てほしいですね、なんかどう感じるのかみんな本当に、
うん
うん、多分ぐちゃぐちゃになると思いますみんな、
今見てほしい映画、
本当ですね、
ですね、
うん、なんかこう今しんどいなって思ってる人はなおさら見てほしいというか、
うんうんうん、
まあ、よりしんどくなるだけなんですけど、なんかやっぱそこで、うん、そこの先にこう行ける気がしますよね、なんか、
うん
うん、
でもちゃん頑張って生きていこうっていう、
そうそうそう、
気持ちにさせてくれる映画かなと、うん、では来週ですね、
うん、
来週のお知らせです。次回6月17日配信分の作品はデリック・ボルテ監督煽られ、打って変わってなのかな、まあ見て分かんないけど、めちゃくちゃ重いかもしれないけど、
ね、そうですね、はい、いやでもなんかなんて言うんだろう、この茜色に焼かれるでも冒頭、うん、そのもともと官僚だった男がその旦那を引き殺して、でも、まあうん、あんまり罪に問われなくてみたいな、その
話って、まあ、まさにもう
そう、私たちがついこの間見た事件、うん、そのまんまっていう感じだったじゃないですか、
うん、
だからなんかこの煽られも、まあ、煽り運転ってすごくやっぱ問題になってるから、なんかそういう部分はシンクロして見れるってとこはありますよね、きっとね、
そうですね、
うんうん、
そして再来週、6月24日配信分の作品はホン・サンス監督逃げた女、韓国映画、
うん、韓国映画
ちょい久々ですかね、
うん、な感じがする
ですね、
はい、あとなんかサスペンスっぽい感じかな、
は
あ
は
あ、
へえ、あ、そうなんだ、全然。
うん、
でもさっき
違ったらすいません、
うん、ちらっとあのホームページを見たら、
はいはい、
めちゃくちゃおしゃれだった。
あ、本当ですか。
うん、
へえ、おしゃれな韓国映画いいですね。
なんかデザインとかが素敵 でした、
はいはいはい、
うん、楽しみです。
楽しみです。
はい、そう、映画館ね、行きましょう。
うん、
東宝シネマズも始まりましたし、
はい、
行きましょうね。
行きましょう。
ということで、この番組ではあなたからの感想やご意見をお待ちしています。この作品を扱ってほしいなどのリクエストも大歓迎ですし、過去回の感想はいつでもお気軽に送ってください。メールを採用させていただいた方には二人の話ステッカーをお送りしますので、住所と本名も忘れずに書いてください。メールアドレス2人の話@gmail.com です。
この番組はポッドキャストと YouTube で聞けます。お好きな聞き方でどうぞ。 YouTube の方はコメントやチャンネル登録、グッドボタンをお願いします。 Twitter と Instagram やってますのでアカウントフォローお願いします。感想やご意見はハッシュタグ二人の話をつけてぜひどしどしつぶやいてください。そしてこの本編を配信した後にさらに喋り足りないことを女二人映画裏の話として喋っています。毎週月曜夜8時に女二人映画裏の話のノートに音声配信中です。こちらは一つ100円で購入していただくと聞くことができます。ノーカットネタバレ大ありの野放しの投稿をぜひ聞いてみてください。
はい、
はい、
じゃあまおちゃんお知らせありますか。
はい、私はですね6月20日にツーマンライブがありますので、はい、下北沢3でやります。有観客のチケットもありますし配信もありますのでぜひそちら遊びに来てください。お願いします。
そして私三田村千春は7月14日マーキングというミニアルバムリリースしますのでぜひ、チェックして予約をしてもらえたら嬉しいです。ライブはですね6月27日名古屋吹上たたらばというところで決まってます。うん、7月も名古屋が1個決まりました。7月21日水曜日名古屋クラブアップセットでライブがありますのでぜひ来てください。来週も木曜夜8時に配信です。ぜひ聞いてください。ここまでのお相手は三田村千春と
宇宙真央でした。
さよなら。